こんばんは。ルカの9章ですね。まず一言祈って始めましょう。天の父さん、今日もイエス・キリストの御名の故にあなたに興味というか感謝や喜びを持って、あなたについてもっと知りたいという思い、あなたの愛をもっと受け取りたいという思い、だからもっとあなたについて学びたいという思い、その力も機会も与えてくださっていることを心から感謝します。父さん、どうぞ今日私たちルカの9章を学びますが、学びの中であなたが私たち一人一人にお語りください。日常生活の中でも適応できるような、またそれほどの理解をどうか私たちにお与えください。またこの学びをリードする私に力を与えてください。あなたの言葉を、知恵を与えてください。そしてここに書かれていることをまっすぐに分かりやすく語ることができますように導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では9章、ルカの9章もたくさんの段落というか部分に分けることができるんですけども、まずは9章の一節から、6節までの、区画ですね。一節と二節を読みします。イエスは12人を呼び集めて、彼らにすべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威等をお授けになった。それから神の国を述べ伝え、病気を治すために彼らを使わされた。で、この12人というのは当然イエス・キリストが前回選んだ12使徒、もしくは12弟子とも呼ばれてますね。その12人です。で、彼らにその全ての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威とお授けになったと。その分け与える権威もイエス・キリストは持っておられるということですね。で、何のためにこの権威を、力を分け与えたかというと、神の国を述べ伝え、病気を治すために使わすためでした。だから、いたずらになんかそういう権威を与えるんではなくて、はっきりとした目的があるわけですよ。神の国を述べ伝えるという。後でも出てきますけども、神の国というのは、二つあって、後で少しゆっくり話します。一つは、実際にイエス・キリストが、この、治める国を指して、神の国という、こともあります。で、もう一つは、私たちの心の領域とか、考えとか、そのイエス・キリストに治めていただく。自分とか、人から何か言われてではなくて、イエス・キリストが私を治めてくださってる。イエス・キリストが願っておられることをやろうという心の領域のことを、その神の国として捉えることができます。だから、その神の国を、イエス・キリスト、そのキリストが来られて、そしてその、この地を支配してくださる、治めてくださるという面と、救い主であるキリストが私たちの心を自由にしてくれて、罪とか罰から、そして悪霊から、病気から、それから自由にしてくださって、その自由にしてくださったところをキリストが治めてくださるんだという神の国を述べ伝えたわけですね。で、使わされた弟子たちに対してイエス・キリストはどう言ったかというと、3節から5節まで。イエスはこう言われた。旅のために何も持っていかないようにしなさい。杖も袋もパンも金も、また下着も2枚はいりません。どんな家に入ってもそこに留まり、そこから次の旅に出かけなさい。人々があなた方を受け入れない場合は、その町を出ていく時に彼らに対する証言として足の塵を払い落としなさい。私も、昨日京都沖縄本島に行ってきたんですけど、いつも身軽にしたい派です。なるべく少なく住みたい。なので、その時に常に考えるのは、お金と携帯があったら大丈夫って。お金というか、カードとかと合わせてですよ。財布と、携帯があったらあとはなんとかなるっていうふうに考えてるんですけど、持ってっちゃダメなリストに入ってますね。いや、服は下着2枚持っていかないにしても、男性だから余計に思うんですけど、食料もないし、お金もないし、 着替えも持っていかないっていうのはどういうことよっていう、そういうふうに言われたら、言われたら皆さんどうします？ってなりますよね。で、6節。12人は出かけて行って村から村へと回りながら至るところで福音を述べ伝え病気を治した。これもものすごいことです。イエス・キリストから力と権威が与えられたんですが、イエス・キリストを抜きにいないところでやらないといけないわけじゃないですか。しかも自分には何も持ってないんですよ。自分たちを受け入れてくれるところに行って、そこで寝泊まりさせてもらって、食事も食べさせてもらって、全部身の回りの世話をしてもらえるという保証はないんですが、でもイエス・キリストがそうおっしゃったからやってみようというキリストに対する信仰、信頼と従順っていうのが問われるんですよ。今までも私たち見てきましたけど、イエス・キリストがこうしなさいと言った時にそのように嫌々ながらでもしてみたら、その結果というのは多くの実を結ぶことになりますよね。何度も見てます。私たちもそうですけど、出ていく、例えば愛しなさいとか許しなさいとかっていうのが出てくると、いやそんな無理に決まってるじゃないですかって、いや無理なんですよ、私たちのその考えてる力ではね。けれどもイエス・キリストにあって不可能なことはないんですよね。だからキリストが行けって言って、その愛しなさいということを実際にそのやろうっていう、その聖霊が内側で働いてくださるときに、愛する、許すとか親切にするとか、忍耐するとか、忍耐って言ってもなんかただ我慢するだけじゃなくて、期待してたり祈ってたり、いろんなその忍耐ですよ、その人の成長のために忍耐できるように、そのじゃあやってみようというこの思いを働かせたときに、神は力を与えてくださって、それが実現するわけですよ。だからその約束が与えられてるんだけど、私たちもイエス・キリストが一緒じゃないんだけど、もちろん聖霊がうちに住んでおられるという理解は私たちはありますけど、物理的に見えないわけですよ。彼らも力と権威をイエス・キリストがあなた方に分け与えたからねと言っても、それを使ってみないと実際にそうなのかっていうのは分からないんですよ。だからクリスチャンライフっていうのは、その自分ができるかもしれないとか、自分がそのなんか力があるから、できるはずだからやろうとか、できるようになるとか、そういうのではなく、いや私にはできないんだけども、神がやりなさいとおっしゃるんだったら、じゃあやってみようかということの連続なんですよね。どれだけ神に信頼して、じゃあやってみますっていう、その信仰を働かせて、信仰のゆえの従順、その一歩を踏み出せるかどうか、踏み出すかどうか、それを聖霊が助けてくださるとか、そのためだったら何でも与えてくださるとか、そういう約束がたくさんあるわけですよ。で、それを総動員して、私たち信仰を働かせて一歩踏み出すということを、イエス・キリストは求めておられるというか、私たちに役割として与えておられるわけですよ。私たちが一歩踏み出したら、それをもう完全にバックアップするというのが神の役割ですよ。7節。9節までいきます。さて、国主ヘロデはこのすべての出来事を聞いてひどく当惑していた。それはある人々がヨハネが死人の中から蘇ったのだと言い、他の人々はエリアが現れたのだと言い、さらに別の人々は昔の預言者の一人が蘇ったのだと言っていたからである。ヘロデは言った。ヨハネなら私が首をはねたのだ。そうしたことが噂されているこの人は一体誰なのだろう。ヘロデはイエスに会ってみようとした。ヘロデというのは、このヘロデ大王ではなくて、ヘロデアンティパスというふうに呼ばれているヘロデ大王の息子です、の一人。で、彼は、自分の兄弟の奥さんを自分の妻としました、奪って。で、それに対して、イエス・キリストの前に使わされた、バプテスマのヨハネは、それはおかしいと。それは悪いことだと。そうしたので捕らえられて、最終的に処刑されました。だからイエス・キリストがいろんなその不思議なその技をしてみせるので、それで人々はこのバプテスマのヨハネが死人の中から蘇ったとか言ってるわけですね。で、ある人たちはエリアだと。エリアというのはその昔の預言者の一人で、キリストが来られる前に使わされるという約束のある預言者です。また別の預言者かもしれないと。 まあ、モーセがこれは言ってるんですけど、私のような預言者が一人後に立つって。で、それを指しておそらく言ってるでしょう。だから、その誰なんだって。もしかすると恐れたかもしれないです。また自分が責められるかもしれない。もしかしたら自分のその権威が損なわれるかもしれない。で、実際このイエスというのがどういう人なのか、会ってみたいと。同じルカなんですけど、13章をちょっと開いていただいてもいいですかね。今9章ですから少し後ろですね。13章の どっから行こうかな。31節。13の31。ちょうどその時、何人かの、大丈夫ですかね。あ、ごめんなさい。同じルカですね。ルカの13章の31節です。13の31。買ったばかりの聖書はね。飽きにくいんですよね。みんな通ってますね、これはね。13の31です。はい。ちょうどその時、何人かのパリサイ人が近寄ってきてイエスに言った。ここから出て他のところに行きなさい。ヘロデがあなたを殺そうと思っています。イエスは言われた。行ってあの狐にこう言いなさい。点々点。だから、ヘロデは会いたいと思ってるんだけど、決してその、いい、思いというか、キリストのことを知りたいとか、その彼が教えている教えをその私も聞いて学びたいとか、もっと知りたいとか、そういう理由ではなくて、その自分の脅威になるかどうかとか、そういうおそらく、悪い動機から会いたいと思ってたのかなと思われます。はい。10節から、17節というのは、5000人の給食と呼ばれるところですね。ルカの9章に戻ります。まず10節と11節。さて、使徒たちは帰ってきて自分たちのしてきたことを報告した。使わされてましたからね。で、戻ってきました。それからイエスは彼らを連れてベツサイダという町へ密かに退かれた。このベツサイダという町も、ガリラヤ湖のほとりにあります。ちょっと離れてはいますけど、レイクサイドではないです。ところが多くの群衆がこれを知ってついてきた。そこでイエスは喜んで彼らを迎え、神の国のことを話し、また癒しの必要な人たちをお癒しになった。イエス・キリストは密かに退かれたとなってますから、おそらく弟子たちも疲れてたはずだから、その労をねぎらうっていう意味で、ちょっと静かなところ、自分たちだけのところに行って、ちょっと休憩しようって思ったのかもしれません。けれども多くの群衆がこの別サイダに行ったらしいということを聞いたわけですね。で、ついてきたらイエスは、いやいやながら彼らを迎えと書いてないんですよ。私の聖書だけじゃないですか。皆さんの聖書も喜んでって書いてありますか。いやー、凄まじいですよ。キリストは、この神の国について、癒しの必要な人たちを癒すという、その人々に肉体的、また精神的、霊的な自由や解放を与えるというのが、その役割であり、そのためだったら何をも厭わないような、ご自分の命さえをその厭うことなく、喜んで渡すような方なんですよ。それを愛というんですね。本当にそのイエス・キリストの愛を前にすると自分はいかに愛がないかということがわかります。でもその自分の愛のない私、そのつまり罪を抱える私を、神はこのイエス・キリストをもう愛という方を、神ご自身が愛だけど、イエス・キリストも神だから愛なわけですよ。その愛の方が愛の方を私たちに与えてくださった。その命を犠牲にしてまで私たちに自由と解放を与えようとしてくださった。それはもう恵みとしか言いようがないです。良いものを受け取る資格のないものに、ふさわしさも的確さもないものに、良いものが与えられるという、もうこれ恵み以外何者でもないです。12節。そのうち日も暮れ始めたので、12人は身元に来て、この群衆を解散させてください。そして周りの村や部落にやって、宿を取らせ、何か食べることができるようにさせてください。私たちはこんな人里離れたところにいるのですから、と言った。まあ当然の、進言ですね。 で、13節と14節。しかしイエスは彼らに言った。あなた方で何か食べるものをあげなさい。彼らは言った。私たちには5つのパンと2匹の魚、魚のほか何もありません。私たちが出かけて行ってこの民全体のために食物を買うのでしょうか。それは男だけでおよそ5000人もいたからである。こんな大群衆。いやー大変ですよ。1人100円の菓子パンを買うとしたら、男性だけで5000人ってことは50万ですか。ですね。で、これで女性が同じぐらいいたら100万ですね。子供たちが、2人ぐらいいたら、この当時子沢山だから、子供たちも一緒に連れてきたとして、2人最低連れてきたとして、そしたら200万。200万円分のパンが当時売ってたかどうか。いや、そんな無理ですよ、と。で、14節の後半。しかしイエスは弟子たちに言われた。人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさい。で、男性だけで100組できますね。こうなると。やっぱ、イエス・キリストは秩序を、大切にします。どうやったら、その、一人ぼっちの人が出ないか。いや、ぐちゃぐちゃしてるところで、私もくれ、みたいな、そんな秩序のないようなやり方をしてしまうと、なんていうのかな、豆まきの日に豆まく人たちいるじゃないですか。なんか、お寺さんとかで。あんな、とか、これ取ったら、なんか、服が来るみたいな感じで、もう壮絶な取り合いじゃないですか、あんな。あんなしないですよ。50人に分けて。で、それで、じゃあ、あなたはここに行ってねって、ここに行ってねって、全員に行き渡るように、イエス・キリストは考えるんですよ。で、座らせるってこともそうですよ。大変だから待ってたりするのはね。で、それで座ってたら、その、使える人がそこに行けるわけだから。そしたら、その、もらってない人も、私もって言って、立ってどっかをわさわさする必要ないじゃないですか。だから、待ってられますよ、座ってたら。でも、イエス・キリストは本当に秩序のある方です。で、なぜ秩序があるかというと、なんかこの、ピシッてしてないと嫌とかそういうなんか性格とかじゃなくて、そうじゃなくて、そこにいる人たちが漏れなく、誰一人として余ることなく、はぶられることなく、全員が良いものを受けるためにですよ。それがイエス・キリストが考えておられることです。弟子たちはそのようにして全部を座らせた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて、それらを祝福して、さっき群衆に配るように弟子たちに与えられた。人々は皆食べて満腹した。そして余ったパン切れを取り集めると12カゴであった。もう意味わかりませんね。奇跡としか、もう奇跡丸以上です。これ以上でもそれ以下でもないです。5つのパンと2匹の魚だったら、頑張ったら私一人で食べれます。多分。魚のサイズにもよるけど。でもそんなん5000人が食べられるような男性だけで、そんなものはないですね。しかも12カゴ余ったってわけだから。弟子たちは、そのパンを受け取って5つの、パンだから、おそらくイエス・キリストが祝福した後にパンを裂いて2つにしてそれを分けてるんですよ。で、弟子たちがそれを5個を2つに分けると10だから。で、2匹の魚担当が2人、パン担当が10人、適当に私考えてますけどね。そんな感じで渡してるんですよ。そうすると、弟子たちが配れって言うから配ってるんですよ。わかりますか？さっきと一緒ですよ。信仰と従順ですよ。いや、そんな、弟子たちだって、こんなん全員に行き渡るわけないと思ってるんですよ。けど、はいどうぞって渡して、手元を見たら、またなんか、元に戻ってるんですよ、パンが。で、また、はいどうぞって渡したら、また戻ってるんですよ。それを12人が全部やってるんですよ。しかも12カゴ余ってるって面白いですよね。だから弟子たち12人だから、その12人全員分、全員がその働いて、全員がそれぞれ一カゴずつ余るぐらいのその結果が生まれるわけじゃないですか。私たちにその力がないことや、私たちがそのリソース、他の人を祝福するような、その源となるようなものは持ってないし、その祝福すら持ってないんですよ、私たちは。愛するという愛がないんだから。自分なりのはあるけどね。だ、神はそのことは重々承知してるんですよ。だけど、私たちに互いに愛しなさいとか、あなたの隣人を愛しなさいとか、あなたの敵を愛しなさいとか、 そうやって言うわけですよ。命じるわけですよ。私たちのないの分かってるんだけど、じゃあ分かりましたってあなたがおっしゃるんだったら、じゃあやってみますよっていうことを、その、すると、神は私たちに超自然的な、その、何かは分かりませんけど、それぞれに神が用意しておられる超自然的なことを通して、何か知らないけど、愛せちゃったり、忍耐しちゃってたり、そして親切にできたり、寛容になれたり、その人のした悪を思わなくなったり、自分の利益じゃなくて相手の利益を求めるようになったり、なんかその失礼なことを言ったりやったりしなくなったり、そういうふうになるんですよ。それはもう理屈じゃないです。だってこんなん理屈じゃ無理じゃないですか。物理でどうやってその説明しろっていう、物理とかそういう理屈で説明できないです。もう理屈抜きです。だって神が本当に私たちが信仰を働かせて、じゃあやるぞって決め、その神に期待して一歩踏み出したら、そうさせてくださるんですもん。ないものをあるようにしてくださるんですもん。そこはもう理屈じゃないです。で、それを私たち体験するんですよ。神に信頼して一歩踏み出したら体験するんですよ。だから、あ、なんか神に期待したらこんなことできちゃいましたって。できません、できません。人間にはこんなことできませんっていう、皆さん知りませんよね。ピタゴラスイッチの中にあるんですけど、NHK の。私にはできません、できません。こんなこと私にはできません。到底できませんなのに、できました、できました。私にもできましたになるんですよ。イエス・キリストのおかげで。このような、その愛するということは、エキサイティングですよ。明らかに自分じゃないってことがわかるから。本当にただ神に期待して、じゃあやってみますよって言って一歩踏み出したらできちゃったっていう、そういう話だから。だから私すごいでしょうっていうのは決してならないです。もしかしたらたくさん祈るかもしれないです。祈ったからといって、その祈った、もう私ダメですって、あ、もう助けてくださいと言った人がすごいのではなく、そのダメだと言っている人に良いものを与えて溢れさせてくださった方がすごいわけじゃないですか。私を通して何かが起こったところで、私たちを通して何か起こったところで、私たちを誇るのではなくて、いや、こんな私たちに良くしてくださった神は素晴らしいですよねっていうふうに、当然その称賛のベクトルが向くといいですよね。私はただなくて困って、助けてって言っただけですって。で、ここでちょっとイエス・キリストの視点に立って見てみたいんですよ。弟子たちの視点はそんな感じですよ。自分のその手の内で増えていくみたいな、余っちゃったみたいな。イエス・キリストはここで弟子たちと一緒に別にそのパンを配ってるような感じじゃないんですよ。イエス・キリストは最初にパンを受けて天にを見上げて祝福を求めて祝福してそして渡してやってごらんってやってるんですよ。だからそのイエス・キリストに信頼して配り始めた弟子たちを見て弟子たちのその手の中で増えていくパンとか魚とかを見てでそれで弟子たちがわーわーとかって言いながらでそれでみんなが満足していくような様子を見てイエス・キリストはきっと微笑んでたはずなんですよ。そうだよってこれを見たいんだよってイエス・キリストはなんかこうやってなんか指図してちゃんとやってるかなとかじゃなくてで一人一人神はイエス・キリストは私たちを神は私たちを使いたいんですよ。で、私たちを使ってどうしたいかというと、私たちが使われされた先で、その使える人たちを祝福したいんですよ。その様子を見たいんですよ。私たちには力はないんだけども、その神がじゃあ、その、与えてくださるはずだということを信頼して、その神の祝福を受け取って、私たちがその使わされた場所で愛するということを、そのしているのを神は見ておられて、それを喜んでおられるんですよ。私がなんか、ああ、できちゃったとかって言ってるのを見て、神が、そうだよって。信じて一歩踏み出してからねって。私たちの教会もそうなりたい。イエス・キリストが見て、なんでこの人たち一生懸命自分たちの力で頑張ろうとしてんのかねっていう見つかりと話をしてるんじゃなくて、しようって、あの人たち何なんでしょうかねって。ないものを一生懸命なんか作り出そうとしてるんですけど、それは大変ですよねとかって、本当だよなとかっていう、そういうのではなくて。で、見つかりに、彼らが求めてた愛を届けたか、ちゃんと、とかって、はい、とかって。じゃあ、どうなるか見てみよう、とかって。したら、私たちが喜んで、ああ、なんかこんなことが起こってる、あんなことが起こってる。で、私たちを通してたくさんの人たちが、その良いものを神からの良いものを受け取っていくっていうのを見て、神が、うん、そうだよ、そうだよ、って。そっちがいい。 これも信仰と従順の結果ですよ。だから本当にその神にイエス・キリストに従っていこう、また神に仕えよう、愛そうとかっていう人たち、私たちというのはクリスチャン、私たちイエス・キリストの弟子たちの役割というのは神を信頼して一歩踏み出すってことですよ。18節と19節。さてイエスが一人で祈っておられたとき、弟子たちが一緒にいた。あ、ごめんなさい。18節から22節までですね。これが一つの括りです。イエスは彼らに尋ねて言われた。群衆は私のことを誰だと言っていますか？彼らは答えていた。バプテスマのヨハネだと言っています。ある者はヨハネだと言い、また他の人々は昔の預言者の一人が生き返ったのだとも言っています。で、これはバプテスマのヨハネとかエリアとか昔の預言者の一人が生き返ったって言ってるのは誰のセリフですか？群衆ですね。群衆がイエスのことをそのように言ってるはずだって。これはさっき7節から9節で読んだヘロデのもとに届いた噂と同じですね。みんなそう言ってると。ちなみにこれ群衆っていうのは弟子とは違います。群衆っていうのはたくさんの人たちからなるもので、弟子ではなく、ただ、野じ馬な人もいるだろうし、また、その、興味があるだけの、本当にその、キリストの言葉を聞きたいとか、それに行きたいとかっていうふうに、そういうふうに求めてるんではなくて、ちょっと何があるか見てこようとか、そういう人たちですね。もしくは、その、自分の病気を、もしくは周りの人のその病気を癒してもらいに行こうとか、ただそれだけ。その良い、その物理的な、肉体的な良いものを受け取るために行く人たち。イエス・キリストに従っていくとか、そういうことを考えてない人たちが群衆です。20節と21節。イエスは彼らに言われた。では、あなた方は、ここで言うあなた方っていうのは弟子たちですね。この群衆とは違いますね。私を誰だと言いますか？ペテロが答えて言った。神のキリストです。もしくは神の子、キリストです。メシアです。するとイエスは、このことを誰にも話さないようにと彼らに戒めて命じられた。イエス・キリストは、ここから、そのご自分がキリストであるということを、まず弟子たちに明らかにされてるんですよ。否定してないですね、ここで。だけど、まだ他の人、つまり群衆を含めて、他の人たちにはまだ言わないでね、と。これから先、はっきりとすることがあるから、それまでは言うんじゃないよ、と。あなた方の中で留めておきなさい、と。で、22節。そして言われた。人の子は、人の子というのは、イエス・キリストご自身のことを指していますね。必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、そして3日目に蘇らねばならないのです。これはイエス・キリストの、そのイエスのそのキリストとしての役割ですよ。捕らえられるって。多くの苦しみを受ける。十字架だけじゃないですね。鞭打たれたり、リンチされたり、茨の冠をかぶらされたり、かぶされたり、あとは馬鹿にされたり、私たちの罪を負うためですよね。そうしないといけないと。23節と24節。イエスは皆の者に言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。まず23節ですけど、誰でも私についていきたいと思うんだったら、つまり弟子となりたいんだったら、弟子というのは、弟子のその役割っていうのは何でしたっけ？イエス・キリストに信頼して、イエス・キリストの言葉に従う人たち、従順になる人たちです。それが私についてきたいと思うというその人たちですよ。群衆とは違うよって言ってますね。群衆もついていきたいんですよ。イエス・キリストの方に。なぜかというと、そのエキサイティングだから。人が癒されるのを見たり、悪霊が追い出されたり、なんかその、ただ飯が食えたり。そういう感じですよ、群衆はね。だけど本当に私についていきたいと思うんだったら、信仰と、従順を働かせて私についていきたいと思うんであれば、まず自分を捨てなさいと。英語の訳だと deny yourself です。deny っていうのは否定するとか拒否するとか、 そういう意味です。で、自分を捨てる、自分を拒否するというのは、その自分自身の自分を自分と、たらしめているもの、つまりこれが私だっていう、そのこだわりとか、これがあるから私なんだっていうような、その自分の願いとか、そういうものを指しますね。だから、その自分自分自分自分という生き方を捨てるんだよって。自分自身の十字架を、十字架というのはネックレスじゃないです。ネックレスじゃなくて、その今で言う、電気椅子とか、そういう処刑される方法です。であり、処刑場です。だから自分の十字架っていうのはその死を意味します。だからその自分を否定する、自分に死ぬんだって。自分のやりたいこと、自分が考えていること、自分の夢を追いながらイエス・キリストについていくってことはできないよって、そういうことです。もちろん、例えばその自分の夢とか、自分がなりたいもの、就きたい職業、こうなるといいな、別にそれを持つなとは言ってないです。優先順位の話です。それが、その神、そのイエス・キリストについていくという妨げになるんだったら、考える必要があるよってことです。で、その自分自身の十字架を追う。だから常にお葬式です。自分、自分、自分って生きていた、生きているその自分の生き方にお葬式です。毎回。ああ、そのもう自分は死んだんだった。そして私についてきなさい。自分の命を救おうと思う者は、それを失うと。この24節の命というのは、この命じゃないです。みんな、殉教しましょうとか言ってるんじゃなくて、この命というのは、ギリシャ語を見てみると、プシケ、プシヘ、プシケ、よくわかんないです。英語だとサイコロジーっていうの、サイコロジーの語源になってるやつ。つまり、精神とかって訳せます。もっと言うと、マインドとかハートとか、つまり考えとか思いとか、訳によると、その内なる人っていうふうに訳すこともできます。だからその自分の思いですよ。自分がこうしたい、自分がああしたいっていう、その思ってるその自分、ここで言う命というのは、この肉体の命を、その、救おうと思うもので、それは別にいい話じゃないですか。自分の命は、その、止めておくのはいいことですよ。悪いことじゃないです。じゃあ、早く、その、死ねばいいみたいな、そんな話じゃないです。なんか、患難が来た時には必ず死になさいとか、そういうことを言ってるわけじゃなくて、自分の命を救おうと思う、その命というのは、ここでは、自分自分自分っていう生き方を捨てなさいよって言ってるんだけど、それに対して、いや、自分自分自分で生きたいんだということをし続ける人たち、人は、それを結局失うことになるよって。最終的には、自分自分自分じゃ、その、いかなくなると。でも、私のために、イエス・キリストのために自分の命を失うもの、ここも同じ、言葉が使われています。だから、自分自分自分という、その、考えや思いというのを失う、捨てるんだったら、その自分というのを、自分の心というのを守ることになると、結局は。人はたとえ25節。全世界を手に入れても、自分自身を失い、損じたら、何の得があるでしょう。だから結局、自分自分自分っていうことで生きていれば、自己実現の世界の中では神実現をしないので、自己実現っていうのは結局どういうものかっていうと、罪なんですよ。自分の中にあるものっていうのは愛がないわけだから、それを追求したら愛がない身が結ばれるわけですよ。もしかすると、一時期は幸せですよ。かもしれません。自分の肉、自分のこの古い生き方、自分中心的な考え方という、その考えは満足します。そして喜ばしいものです。嬉しかったり、感謝すらします。けれども、それは永遠には続かないって。神が与えてくださるその永遠の命というのは、 その神と互い、ごめんなさい、神を、神と愛し合うという関係なんですよ。神が私たちに願っておられるその愛するというその生き方を永遠に続けてほしい。そこに本当の命があるんだって。それは永遠に続くんだって。だその誠の命を永遠に続く方の命を失ってしまっては、たとえこの全世界を手に入れたとしても意味がないって。せいぜい人生120年です。それ以上は生きられません。人の弱いは120年って神が決めたって書いてあるから。でも永遠の世界というのは120年どころじゃないです。永遠というのは。少し考えると恐ろしいぐらいのその年月というものではもうないですね、永遠というのは。そこでやっぱり幸せがいいですもんね。だから私についてきなさいとイエス・キリストはおっしゃってます。26節。もし誰でも私と私の言葉とを恥と思うなら、人の子も自分と父と聖なる御使いとの栄光を帯びてくるときには、そのような人のことを恥とします。イエス・キリストもここで再臨の話をしてるんですよ。一度死んで蘇ると。その後に、その、自分と父の聖なる御使いとの栄光を帯びてくるときにはってなってますから。だから再臨もう一回戻ってくるんだって。今、この時代は十字架にかかって死んで復活して、そして天に帰るけども必ず戻ってくる時は来るって。で、その時に、もしイエス・キリストとイエス・キリストの言葉を恥と思っている人がいるんだったら、そのイエス・キリストがもう一度戻ってこられる時には、その人のことを恥と思うと。だから恥と思わない方がいいですね。自分の誉れと思ってた方がいいです。27節。しかし、私は真実をあなた方に告げます。ここに立っている人々の中には、神の国を見るまでは、決して死を味わわない者たちがいます。で、神の国というのを、ここでその再臨というものだけ、イエス・キリストがもう一度戻ってこられて、この地上を治められるということに限って言えば、おかしな話になってきます。2000年前に生きた弟子たちが生きている間に、このイエス・キリストが国を治めるということであれば、そんな歴史はないですから。だから、ここで言うその神の国というのはちょっと違うはずです。二箇所挙げてほしいんですけど、今ルカ開いてますね。同じルカです。同じルカ。今ルカの9章ですけど、同じルカの17章。数ページ後ろですね。ルカの17章。20節と21節。ルカの17章の20節と21節。さて、神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちに尋ねられたとき、イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。空、ここにあるとか、あそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか？神の国はあなた方のただ中にあるのです。神の国、イエス・キリストが治める国というのは将来千年王国として実現し、その後新しい天と新しい地が与えられて、そこを治めるのもイエス・キリストです。だから永遠に続く神の国というのはあります。と同時に、その目に見えない、形として見えない、イエス・キリストが治めてたらそれは見えます。けどそうじゃない、その私たちの心の内側の領域をイエス・キリストが治めてくださるという神の国もあるんですよ。両面あります。皆さんは開けなくていいですけど、箇所だけ お伝えしておきます。マタイの福音書の12章、28節。しかし、私、イエス・キリストが、神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。だから実際にそのイエス・キリストがそこにおられるという、そのキリスト、将来この地上を治めてくださる方がおられるというだけで、神の国が来ているというふうに言われるわけですね。イエス・キリストご自身が神の国のようなものですよ。だから実際にイエス・キリストがその物理的に治めるという面と、私たちの心を治めてくださるという面、神の国にはその両面あります。で、これを理解した上で、28節から36節まで のまた一つのまとまりの話があります。まず28節、これらの教えがあってから8日ほどしてイエスはペテロとヨハネとヤコブとを連れて3人の弟子たちの中の3人です、祈るために山に登られた。祈っておられると御顔の様子が変わり、御衣は白く光り輝いた。しかも2人の人がイエスと話し合ってるではないか。それはモーセとエリアであって、栄光のうちに現れてイエスがエルサレムで遂げようとしておられるご最後について一緒に話していたのである。これはそのイエス・キリストがその栄光を帯びるというか、もう光り輝くという状態なんですけど、そのさっきの27節で言ったこの人の中、ここに立っている人々の中には、つまりペテロとヨハネとヤコブの話です。神の国を見るまでは決して死を味わわない。8日後にこれが実現したってことです。だからイエス・キリストが実際に栄光を帯びて戻ってこられて、そのこの地上を治めるという神の国のある意味片鱗を見てるわけですよ。全てじゃないけど、モーセというのは旧約聖書に出てくるその律法を、もたらしたというか、神がモーセを通して律法をイスラエルの民に与えました。だから律法といえばモーセです。モーセといえば律法です。でエリアといえば、エリアは旧約聖書の中に出てくる預言者です。でエリアのようにその力ある技を行った預言者は他にいないぐらい、エリアは多くの技を行いました。だからある意味その代表格です。エリアが戻ってきたんじゃないかみたいなことをさっき群衆が言ってたように、預言者といえばエリアみたいな、そういうそののがあるくらい、エリアというのは、力を持った神が力を与えた預言者の一人です。だから旧約聖書に出てくる律法の人と預言者とがイエス・キリストと3人で話をしていると。でどんな話かというと、エルサレムでイエスが遂げようとしておられるご最後について。最後っていうのは、英語だとディパーチャーとかってなってます。ディパーチャーっていうのは出発っていう感じですね。飛行機に乗るときにディパーチャー、アライバル、ディパーチャー、出立、ギリシャ語だとエクソドン、出エジプトのことをエクソダスと英語では言いますけど、だから出エジプト、エジプトから出ていく、そういう印象ですよね。この世界からもう一回神の国に、ごめんなさい、天に帰るっていう、そういう感じです。そういうイメージ。だから死ぬっていう、ご最後っていうのは死ぬっていう、そういうイメージではないです。そこから次のところに行くっていうイメージです。このご最後っていうのは。で、イエス・キリストはここで十字架と復活について告げて、それが福音なんだということをモーセとエリアと話しているはずです。モーセとエリアはここで点と点がつながって、なるほど、そういうことですかって。この律法はこういうことですか、この予言はこういうことだったんですかって、あなたがキリストとしてこの世に来られて、その、全ての人たちの罪のための贖いとなられて、生贄となられて、あなたがその罪を全部負われるんですねって、あなたが全部その、罰をお受けになるんですねって、それによってみんなが救われるんですねって、それが律法なんでしたねって、ああそのことを私たちのその予言者はこの予言してたんですね、なるほどって、そこで説明を受けて言ってたはずですよ。と千尋さんから聞きましたけど、どうだったんですかっていうことを天国に行ったら聞いてみてください。32節。ペテロと仲間たちは眠くてたまらなかったが、はっきり目が覚めるとイエスの栄光とイエスと一緒に立っている二人の人を見た。この、面白いですよね、これ。何のために山に行ったかというと、祈るために行ったんですよ。祈ってる時には眠かったんですよ。祈ってたんですね、この人たち。だけど、なんかこう、ぼーっとしながら見てみたら、イエスが光り輝いていて、二人のモーセとエリアがいて、なんじゃおりゃーってなって、いきなり目が覚めたわけですよ。そういう情景。33、それから二人がイエスと別れようとした時、ペテロがイエスに言った。先生、ここにいることは素晴らしいことです。私たちが三つの幕屋を作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。ペテロは何を言うべきかを知らなかったのである。じゃあ何も言わなきゃいいのに。私たちとか言ってるんですよ。 ヨハネとヤコブは何言ってんだわって、俺たち何も言ってないんじゃないかって言ったかもしれないです。で、この人たちはおそらく、幕屋立ててないです。なんて言っていいか分かんないときには何も言わなくていいんですよ。神が何て言われるのか、この後神が介入なさるんですけど、神が何と言われるのか私は何と言っていいか分かりませんが、そのあなたは私に何を語ってくださいますかって、その神に耳を傾けるべきですよ。とりあえず何か言っとこうとか、それはやめといた方がいいです。34節。彼がこう言ってるうちに、だから神が遮ってるんですよ。ペテロのが言ってるうちに。雲が湧き起こって、その人々を覆った。彼らが雲に包まれると、弟子たちは恐ろしくなった。出エジプトの時には、その雲というのは、神の臨在が、神がそこにおられるという、その臨在栄光とかが表される時に、現れている時に必ず雲というのが出てきました。だから、その神の臨在がそこにあったわけですね。すると、雲の中から、これは私の愛する子。私の選んだものである。彼の言うことを聞きなさい。という声がした。この声がしたとき、そこに見えたのはイエスだけであった。彼らは沈黙を守り、その当時は自分たちの見たことを一切誰にも話さなかった。で、この私の愛すること、私っていうのはもうこれは父なる神であって、その、明らかにイエス・キリストではないですよね、この声の主は。誰にも話さなかったのは、もう恐ろしかったから、また、これは何なのかっていうその理解が追いつかなかったかもしれないです。何て言っていいかわからないんだったら、黙ってなさいということをペテロも守ったんですね。説明ができなかったから。だからもうちょっとわかんないから黙ってよって。37節。ここから45節まで、悪霊にひどく疲れた息子を連れてきたお父さんの話です。次の日、37節、一行が山から降りてくると大勢の人の群れがイエスを迎えた。すると群衆の中から一人の人が叫んでいった。先生、お願いです。息子を見てやってください。一人息子です。ご覧ください。霊がこの子に取り付きますと突然叫び出すのです。そして引き付けをさせて泡を吹かせ、かき裂いてなかなか離れようとしません。お弟子たちにこの霊を追い出してくださるようお願いしたのですが、お弟子たちにはできませんでした。前の日は栄光に満ちた神の国を垣間見たようなその光景があったにもかかわらず、次の日にはもうこれですよ。私たちも霊的なその神との関係の中で、なんか本当に神から愛されてるとか、すごく許されてるとか、その神にこんなに良くしてもらって愛してもらってるとかっていう、そうやってその神に感謝したり賛美したりする、もうそれしかしたくないような体験をすることもあります。そしてできることなら、そこに一生留まっていたいです。で、多くの場合、私たちはそこに留まっていることができるように努力します。けれども、それは無理です。そのまま、天国に召されたらそれは可能かもしれませんけど、この地上で生きている限り必ずその山を登ったらその後下る必要があります。その下り坂にあって、その谷まで私たちその葛藤したりするんですよ。それが常です。イエス・キリストでさえそうなんだから、私たちはもっとそうです。で、そこにそのお父さんがいたんですよ。息子がいて、そのひどく悪霊に疲れるって。で、その霊を追い出してほしかって、で、それで、行ったらイエス・キリストがいないと。なので、お弟子たちに行ったんだけども、弟子たちは追い出すことができなかった。九章、私たち今日学んでる九章の一節に何て書いてありましたっけ？霊を追い出す権威を与えたんですよね、力と。イエス・キリストは。その時にどんな悪霊かって書いてあるんですけど、なんて書いてありますか？すべてのって書いてませんか？だからどんな悪霊でも追い出せるはずなんですよ。その権威と力が与えられてるんですよ。けれども、弟子たちは追い出すことができませんでした。43節まで読みします。41節から。イエスは答えて言われた。ああ、不信仰な曲がった今の世だ。 いつまであなた方と一緒にいて、あなた方に我慢していなければならないのでしょう。あなたの子をここに連れてきなさい。その子が近づいてくる間にも悪霊は彼を打ち倒して激しく引きつけさせてしまった。それでイエスは汚れた霊を叱ってその子を癒し、父親に渡された。人々は皆神のご意向に驚嘆した。なぜ追い出せなかったのか。逆になぜ追い出せてたのか、今まで。悪霊を、病気を癒せてたのか。それはイエス・キリストからすべての悪霊を追い出し、あらゆる病気を癒す力と権威が与えられたことを信じて、それを行ったからです。けれどもこの時おそらくですけど、書かれてないのでおそらくっていうしかないんですけど、この子が連れてこられた時に、そのイエス・キリストの前に連れてこられた時と同じように、悪霊が彼をその打ち倒して、引きつけさせて泡を吹くような、そのような情景が弟子たちの目の前にあったはずです。で、その時に私だったら、これは私見たことねえなって、こんなひどい状態になってる人はもしかすると私の手には負えないかもしれない、私だったらそう思ってしまうと思います。もしかすると弟子たちも同じように、今までは大丈夫だったんだけど、言うことを聞いてくれるような悪霊。けど、これはちょっとっていうふうに、不信仰が入っちゃった。イエス・キリストはこう言ってますよ。ああ、不信仰なって。だから信仰失っちゃったんですよ。曲がったようだって、曲がってるってことは従順じゃないってことですよ。だから不信仰で不従順な世だなって。いつまであなた方と一緒にいて、あなた方に我慢していなければならないでしょうっていうのは、なんかネガティブに聞こえますけども、我慢する、つまり忍耐するってことは愛するってことですよ。イエス・キリストはなんかその嫌味を言ってるわけではなくて、その不信仰で、不従順であるその弟子たちを愛するということを前提に、このことを言ってます。だから私が言うような、はあ、もういつまでよ、みたいな。何回よみたいな。そういうものとは、ニュアンスは違うはずです。神のご意向というのは、神の栄光というのは、私たちに力が与えられたからとかじゃないんですよ。私たちがイエス・キリストを信じて、その信頼して、一歩踏み出して、それをその行いとして、神が良い行いを与えてくださって、その現れるときに、神は素晴らしいってなるんですよ。私たち許されたんですよ。イエス・キリストの十字架によって。犠牲によって。でもその許されたというのが私たちを通してなんか神への感謝になったり、平安になったり、喜びになって初めて、この神がしてくださった、私たちに差し出してくださっている素晴らしいものが形になって、いやー、神のご意向が表されて素晴らしいってなるんですよ。だから約束があるからきっと許されているに違いないというだけでは、まだその驚嘆するまでに至らないんですよ。毎回驚嘆したいですよ。ああ、本当にこんな私を許してくださってるのかって。なんて神の愛は素晴らしいんだって。本当に神は恵み深いなっていうことを驚嘆したいですよね、私たちも。イエスのなさったすべてのことに人々が皆驚いていると、イエスは弟子たちにこう言われた。44節、この言葉をしっかりと耳に入れておきなさい。人の子は今に人々の手に渡されます。さっきの話、22節と同じですね。今はこうだけども、今に渡されるよって、みんなそうやって驚嘆してるけども、群衆は。だけど必ず人々の手に渡される時が来るからねって。45節、しかし弟子たちはこの御言葉が理解できなかった。この御言葉の意味はわからないように彼らから隠されていたのである。また彼らはこの御言葉についてイエスに尋ねるのを恐れた。なんでその理解をさせてくれないのか。まあ、もちろんタイミングがあることなはずです。でもその鍵というか理解を助けるのは、そのイエスに尋ねるのを恐れてたんですよ。弟子たちはその言葉の真意を知ろうとしなかったんですよ。だから隠されてるんですよ。 本当にそれが知りたくてどういうことですかって、その例え話を聞いた後のように聞けばよかったんですよ。そしたら教えてくれたはずですよ。だけど隠されてたんですよ。で、私たちもやっぱ分かんないことがあったら、どしどし聞くべきですよ。で、その時に分からないことだってもちろんあると思います。けれども必ずそれは明らかにされる時が来るはずなので。どういうことでしょうかって聞いてみるのことはいいことですよね。46節。さて、弟子たちの間に自分たちの中で誰が一番偉いかという議論が持ち上がった。でもしかするとイエス・キリストがいよいよその神の国を、始めるに違いないっていう。エルサレムに登って、みたいな。人の手に渡されるとかちょっとよくわかんないこと言ってるけど、でもイエスが王となってなるんだったら、誰が右の座に、誰が左の座に、ナンバー2、ナンバー3に誰がなるんだという話ですよね、これは。しかしイエスは彼の心の中の考えを知っておられて、一人の子供の手を取り、自分のそばに立たせ、彼らに言われた。誰でもこのような子供を私の名の上に受け入れる者は、私を受け入れる者です。また私を受け入れる者は、私を使わされた方を受け入れるものです。あなた方すべての中で一番小さいものが一番偉いのです。子供はもちろん可愛いですけど、でもその子供というのはある意味仕事という意味ではあまり役に立ちません。むしろ手がかかります。だからその仕事という文脈に置き換えて言うのであれば、子供を受け入れるっていうこと、子供というのは一番力が弱くて、手がかかって、で、それで、その、理解も少ない。一番小さいです。けども、イエス・キリストの家に、このような子供を、この子供を、そのイエス・キリストに、おいでって言われて、来たわけだから。信頼して、従順になってるわけですよ。弟子たちの中で、一番小さいと言われるものを、喜んで受け入れるものは、私を受け入れ、私を使わせた父なる神をその受け入れるものだって。そうやって一番小さいとされるものを喜んで受け入れる、イエス・キリストのように受け入れるものが一番偉いんだって。まあ神の国で一番偉いのはイエス・キリストですよ。だから誰を私たちが、その教会の中でもそうですけど、やっぱ本当にその必要を覚えている人たちに使える。誰がどこで座ってて、どのような風なその状態でいるのか、一人ぼっちだったら寂しいじゃないですか。なんか使えるんですよ。教会の文脈の外でも、なんかはぶられてたり、いろんな困窮してたり、そういうところに心、思いを使うとか、動かされるとか、その人たちのために祈るとか、それはとても必要ですよね。49節、イエスが答えていった。先生、ごめんなさい。ヨハネが答えていった。先生、私たちは先生の名を唱えて悪霊を追い出しているものを見ましたが、やめさせました。私たちの仲間ではないので、やめさせたのです。しかしイエスは彼に言われた。やめさせることはありません。あなた方に反対しないものは、あなた方の味方です。ヨハネは、その受け入れる受け入れないという話ですよ。の中で、その、私たちの仲間じゃない、一緒にいないのに、そのあなたの先生、あなたのイエスの名前を使って悪霊を追い出している人がいましたって、私たち その仲間じゃないから、一緒にいないからやめさせましたみたいな、私はこの人のことを受け入れませんでした、それでもいいんですよねみたいな、そういう感じです。もしかすると自分たちの仲間では追い出すことできなかったから、前回ね、さっきこの息子さんからお父さんが連れてきた、だからなんかなんだよあいつらみたいな、そういうのもあったかもしれません、やっかみとか。だけどイエスは別にやめさせる必要なくないって、反対しないんだったらあなた方の味方でしょうって。教会の文脈でこれは大切です。基本その私が育ったカルバリチャペルという教会は、牧師教団ではないので、牧師同士の関わりの中で、フェローシップの中で、お互いの健全さを保っています。教会の。お互い信頼してるから、ここは違うんじゃないかなとか、ここはこうじゃないかなということを言い合ったり、話し合ったり、祈り合ったりします。で、決して内政干渉はしません。で、また他の教会の、その他の教会、つまり他の、 教団とか教派に属している教会の人たちのことや教会のことや、また牧師たちのことを悪く言いません。だって同じイエス・キリストを信じているんであれば、解釈の仕方とか教え方とか、もっとこうしたらもっといいかもしれないのになーと、私たちはそうしないけどなーっていうのはあったとしても、その人たちを非難はしません。敵じゃないから。そうやって、その、まあ、久米島には一個しか教会がないから、これが一つ、二つとか三つとかあって、あっちの教会はって、あの教会はって、あの千尋ってやつはとか、木下ってやつはみたいな。そんな感じでやり始めると、立ち行かないんじゃないですか。お互い敵としてではなくて、キリストに仕えるものとして、それこそ、そのプロテスタントとかカトリックとか、そういうのも本来ないですよ。私たち、キリストを信じてるわけだから。でもそのイエス・キリストを信じるという面において、それを否定するようなものであるんだったら、それはまずいけど、聖書が言っている神の言葉にその矛盾しないのであれば、反対しないのであれば、ここでイエス・キリストにあって一致できるのであれば、私たちは同じサイドですよ。51節、さて天を見上げられ、天に上げられる日が近づいてきた頃、なんか十字架、そして復活、そして天に帰るという。イエスはエルサレムに行こうとして、御顔をまっすぐ向けられ、ご自分の前に、使いを出された。彼らは行って、サマリア人の町に入り、イエスのために準備した。しかしイエスは御顔をエルサレムに向けて進んでおられたので、サマリア人はイエスを受け入れなかった。サマリアとユダヤ人、サマリア人とユダヤ人っていうのは、その仲が悪かった。歴史的な背景があって、そこも今ちょっと話さないですけど、すいません。で、なので余計にイエスはそのエルサレムに向かっていたので、集中してたので、サマリア人はなんだよ、こいつらエルサレムに行くのかよ、みたいな感じで受け入れなかったってことですね。54節、弟子のヤコブとヨハネがこれを見ていった。主よ、私たちが天から火を呼び下して、彼らを焼き滅ぼしましょうか。この兄弟、ボアネルゲと呼ばれる、雷の子と呼ばれる理由ですね。イエス・キリストからボアネルゲって、雷の子っていうあだ名が付けられました、この後。数日前にエリア見たからね。エリアも、そのバールの、預言者たちを、天から火が下ってきて滅ぼしたからね、彼がいたところで。でもそれは別にエリアが滅ぼしてやれって言ったわけじゃなくて、神が下したわけだから。55節、しかしイエスは振り向いて彼らを戒められた。いや、ダメでしょうと。戒めるだから結構厳しい言葉ですね。そして一行は別の村に入った。57節、さて彼らが道を進んでいくと、ある人がイエスに言った。私はあなたのおいでになるところならどこにでもついていきます。するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。この九章の弟子たちに対して、お金持っていかないよとか、杖持っていかないよとか、その住む宿とか確保しないよとかっていう話がありましたけど、それを地で言ってるわけですよ。だから別についてくることはいいけど、そんな、ビップ待遇はないですよって。それでも来ますか。59節、イエスは別の人にこう言われた。私についてきなさい。しかしその人は言った。まず行って私の父を葬ることを許してください。すると彼に言われた。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。で、この文化的な言い回しみたいです、ここは。で、何もその実際に自分の父親が亡くなって、これからお葬式をするというシチュエーションではなく、こうやって父を葬らせてくださいということは、どういうことかというと、自分のお父さんはまだ健在で、元気で、で、その、息子としての義務を果たしたいと。父親が亡くなって、その後、その葬式を挙げて、で、その式を終わらすまで一緒にいたいと。別にそれは悪いことじゃないです。で、そのことに関して、それを終わってからだったらあなたについていきますと。それで条件をつけたわけですよ。でもそうじゃなくて、でもこれって51節にあるように、天に上げられる日がもう近づいているので、今ついてこないと、ついてこれないんですよ。 もちろんこの家に残ることが父親、その息子としての義務を果たすことは悪いと言ってるわけじゃないですよ、ここで。あなたが選びなさいと言ってるんですよ。ついていきたいというのだったら、その自分を否定して、そして自分自身の十字架を追って私についてきなさいって、これを言ってるだけです。何もひどいこと言ってないです。61節と62節。別の人はこう言った。主よ、あなたに従います。ただ、その前に家の者にいとまごいに帰らせてください。するとイエスは彼に言われた。誰でも手に隙をつけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。今行きたいって言うんだったら今は来なさいよと。ある意味ハードルを上げてるんですよ。イエス・キリストはそのたくさん来ればいいってわけじゃないんですよ。よく英語だとクオンティティとクオリティの話をします。クオンティティというのは量です、数。クオリティというのは質です。だからクオンティティ、数だけ、数を求めるんじゃなくてクオリティ、質を求めるんだって。私たちもただなんかキリストに従いますっていう人をいっぱい集めればいいわけじゃなくて、イエス・キリスト福音を述べ伝えて、そしてあなた方に私が命じたことを守るようにその人たちに教えなさいと言ってるわけだから。教会で御言葉を学ぶということはとても大切です。そのクオリティをここで上げるわけですよ。イエス・キリストが何を考えているのか、何を願っているのか。で、弟子としてそのキリストに従っていくんだったらその役割は何なのか。それに対してイエス・キリストが、また神が何をしてくださるのか、その役割は何なのか。それを私たち学んで、一緒に分かち合って、それを体験して、ああ、本当に神が言った通りだったということをお互いの励ましとして、そうすると私たちの周りの人たちに神から与えられる良いものをお分かちすることができるわけです。イエス・キリストにもっともっとついていけますように。私たちの意思を無視することはありません。いやいや、私たちを引っ張っていくような方じゃないから。だけど本当に神にイエス・キリストに従いたいってイエス・キリストを信じて一歩踏み出したいっていう時に、それはもうその時ですよ。それで二の足を踏んでしまったら、そのタイミングというのは過ぎていきます。もうそれで終わりとかじゃないんだけど、また次の機会があるかもしれないけど、そこで応答するという機会はもう失われてしまいます。だから、あ、本当に今だっていう時に、やっぱりイエス・キリストを信じて一歩踏み出すということを私たち積み重ねていきたいですね。私たちがそうするのが弟子の役割であり、それをか、その必要なものを全部与えてくださるというのがイエス・キリスト、また神の役割です。そのことを信頼して踏み出していけますように祈ります。天の父さん、今日もたくさんありましたけども、本当にもっともっと私たちがあなたのことを知ることができますように、イエス・キリストのことを知れますように、そして、あなたが私たちに願っておられる、やってほしいこと、そのことを知って、あなたに信頼して、あなたに期待して、一歩踏み出し続ける、この歩みをしていけますように。私たちがイエス・キリストの弟子として、ノリ・キリストを信頼して、一歩踏み出し、また、あなたが、その、私たちに必要なものを与えてくださるということを信じて、前に進んでいくことができるように、お助けください。お願いします。本当に、私たち一人一人を通して、あなたの栄光が表されますように、あ、これは私じゃないって、本当に神が、やってくださったっていうのを見ることができますように、どうぞ私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。